ラジオセラピー、幸せを育む心理学。おはようございます、宇都宮たみです。ラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学で幸せにつながる選択を解くチョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。前回に続いて、今日も看護師としての経験を生かして医療分野で選択理論を広めようと活動しているチョイスセオリーナースこと看護師の上戸彩さんへのインタビューをお送りします。
今私にできることは、その自分の看護師の現場で働いてた時の経験だとかを生かして、選択理論と絡めてこうお伝えしていく。でその中で少しずつその医療の現場にその選択理論の理解が少しずつ広まったら、もうちょっとこう居心地よく働けて、看護師としてのこう、もうそうだし、個人としてのこうやりがいみたいのがもうちょっと明確になって、離職率が少しでも減るんじゃないかなって思ったり、その楽しく働ける、気持ちよく心からの笑顔で働けるっていう時間が増えたら、まあそれはもう全体的にハッピーじゃないですか。
そうですよね、今医療現場で看護師不足っていうのが、ね、大きな問題になっているんだけれども、3年以内に8割の看護師の方がね、離職しているという現実を見た時に、上戸さんがおっしゃるような、看護師も人それぞれ願いは違うし、欲求も違うしっていうことを現場の上司の方々が理解してくれたり、あるいは看護師さん自身も ね、なんで私は人と違うんだろうってね、疑問に思ったり葛藤しないで済んだらいいですよね。
そうですよね、
それを伝える活動を今なさってるんですね。
そう、少しずつですけど、
ちょっとご紹介ください。
医療従事者のための選択理論コミュニティっていうのをまあ立ち上げまして、まあ、一般の方じゃなくて、その医療に関する、まあドクターだったり理学療法士さんだったり薬剤師さんだったり、そういう方が来てくださって、まあ、前回11月にちょっと開催できたんですけど、どうしても医療現場はまあ、もちろん命も関わってますので、こうしなきゃならないとか、すごくこう完璧主義でやらなきゃとか、特に医師はすごくやっぱ素晴らしい職業ですので、プライドも結構あったりで、いいことなんですけれども、なんかそういう考え方もありつつ、でもいろんな人の違いが分かるよみたいなところも選択理論を通してこう分かっていただけたら、カチカチっていう感じじゃなくて、少しソフトな感じのイメージなドクターになっていけるんじゃないかとか思ったり、そのあとはやっぱ人との関わりが、先ほど言ったようにたくさんあるので、やっぱそこでどうやったらこの人間関係がもうちょっと旅行に仲良くというか、問題なくね、離れないようにできるかっていうことを考えられるんじゃないかなと思って、医療従事者を集めて始めたところです。
選択医療の話を上戸さんから聞いた方からは、どんな反響がありますか？
質問の仕方が変わったとか、あとはその時相手の何の欲求が足りてないのか、ちょっと考えてから話をするようになったとかね、そういうのを聞きました。そういえば
質問の仕方が変わるっていうのは具体的には、
これってこうでしょうみたいな、こっちが決めつけて質問してたそうなんですけど、患者さんとかに、なんか症状があるときに、今日も辛い、痛いよねみたいな感じで決めつけてたみたいな質問をしてたんだけど、どんな調子ですかみたいな感じで聞けたって、そしたら患者さんからの答えはやっぱりすごく的確に返ってきて、それをまあ活かせるじゃないですか、そしたら、本当の声なので、っていうので、よかったよみたいなことを言ってましたね。
これは人間関係を築くスキルの中で、その傾聴する、
そうですね、
聞くっていうのがあるんですが、もしかすると、それかもしれませんね。
ただ聞いてたっていうのが、傾聴っていう風に変わったのかもしれないですね。
なるほどね、もうそこだけで違うんです、そこで患者さんからしたら、その看護師さんが自分に近づいてくれてるような心を開いて、自分のその状態を素直に話せたんでしょうね。
上質世界、患者さん上質世界にその看護師が入ってだって感じでしょうね。
今上戸さんがおっしゃったのは、人間関係の中で相手の、いわゆる好きなもの、心地いいと思える人とか ね、存在になると、うん、その関係も良くなるし、はい、で本音を聞くことができるというね、うんうんうん、人間関係のスキルって大事ですもんね。
そうですね、はい、だってなかったらちょっと仕事で、まあ、看護師特にそうですけどね、本当に、うん、
看護師同士、うん、いやスタッフですよね、うん、それから上司、うん、それから医師、そして患者さん、うん、その家族そして、うん、もっと言ったら、はい、看護師さん自身もご家族がいらっしゃるわけですから、うんそうですよね、はい、看護師さんご自身も自分の家族といい人間関係じゃなかったら、うんうん、職場で生き生きと働けないですよね。
そうそう、なんか機嫌悪いなとかって出勤してたら、なんか彼氏と喧嘩したとか、やっぱりそういう子もいましたね、うん、
やっぱりいい人間関係って幸せの原点ですもんね。
そうですよ ね、
はい、であのそういうことをこうやって、はいはい、ま、勉強会なども開いて発信し、はい、そして上戸さんブログでも発信なさってますよね。
はい、ブログでも時々書かせてもらってます。
はい、はい、ブログの、タイトルが、はい、ハッピーあやのいろいろブログこれはどういう思いで、どういうことを綴ってらっしゃるんですか？は
い、結構前から書いてたんですけど、こういう人に何か見せるときはあまりこうネガティブなものではなく、やっぱ楽しい内容がいいなって思って、うん、本当日記で書いてて、で今は現状をやっぱり選択理論に出会ったことによって、これをどうやってこうもうちょっと広めていくにはどうしたらいいかなみたいなところも考えつつ書かせてもらってます、
はいはい、勉強会の情報などもね、はい、このブログで、はい、発信なさってますよね、
はいはい、そうなんです。
ハッピーあや、はい、アルファベットでね、はい、ハッピーあやさんも AYA、
はい、
のいろいろブログというタイトルで検索をして、はいはい、ぜひ見ていただきたいですね。
お願いいたします、はい、特に医療関係の方は、
はいはい、これからのご自身の夢を最後に聞かせてください。
はい、生き生きと楽しくね働く看護師が増えてほしいなっていうのは願いなので、看護学校とかでこう少しこういう選択理論の話をできたら、幸せって何みたいなところを考えられるような人が増えて、そういう人が看護師になって患者さんのお手伝いができたら素晴らしいなと思うので、医学系の方とかにも情報としてなんか伝えられることができたらなっていうふうに思っています。
はい、これからも様々な場に旅していきながら、はい、選択理論、はい、チョイスセオリーを広げていってください。はい、今日は旅するチョイスセオリーナース上戸彩さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。